こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。この時間はアンデス小劇場をお送りいたします。この時間連続で田島英二著折り紙の歌を皆様にご紹介してまいりました。盲目の天才折り紙作家加瀬三郎心の旅、田島英二著折り紙の歌、最終回をお楽しみください。加瀬三郎さん、1926年東京両国生まれ。小学校6年生の時に視力を失ったため、手を使いながら習い覚えた折り紙。20年前、報道カメラマンの田島英二さんと出会ったことから、折り紙を紹介するため世界中を駆け巡ることになりました。
はい、そうしたら、はい、もう一つトライアングル、はい、はい、
下町の折り紙名人加瀬三郎さんと世界の子供たちとの心の交流を綴った田島英二著折り紙の歌。ルーマニアン・チュードレンズ・アピールの世話人であるミハイ・トティウさんは、ちょっと不良ポスターの残る神経質そうな顔立ちの若い男だった。何度となく電話連絡を試みてはいたが、電話口にはその度に英語の通じない母親が出るばかりで、要件を伝えられないままとなっていた。どうやらドミト記者が助け船を出してくれたようで、ルーマニアを離れる前日の朝になって、ホテルのロビーで打ち合わせをすることになった。愛しのコロンビアは相変わらず忙しすぎて泣きは入るし、ドミト記者も交流記事を今朝の新聞に発表してしまっていたことから、今日はジプシーナリキンの取材で抜けられないとのことで、ミハイ・トチューさんの登場を朝からひたすら待ち焦がれていたものだった。いや、どうもすみませんでした。母からは聞いていたのですが、孤児たちの学校が立って忙しかったもんですから。詳しいことは車の中で話します。さあ、じゃあ行きましょう。自己紹介を済ますと、ミハイ・トチューさんは折り紙の入った段ボールを抱えて、ぶっきらぼうにそう言って、勝手にとっとと歩き出してしまった。
そっ、加瀬さん、なんかどうやら行くようですよ。
と、せっつくと、ソファーに深々と腰を下ろしていた加瀬さんは、あらまあ、とだけ言って、慌てて腰を上げ、途中さんの背中を折った。残り時間はもう今日限り、のんびりしてはいられないのである。ルーマニアン・チュードレンズ・アピールは、財政難を理由に取り組みが遅れている政府に代わり、アイルランドの民間グループや市民の寄付により、4年前に設立されたエイズ感染孤児のための援助団体で、ブカレスト市に病院を一つ、郊外のビドラ村にも病院と収容施設、そして学校が2日前に開校したばかりだった。エイズ感染した子どもたちのための学校は、世界でも珍しく、ルーマニアでも初めての試みであるとのことだ。 いつ発病するか予断を許さない子どもたちの健康状態を配慮しながらの政府公認の4年制で、教育プログラムは2年半前、この地を訪れたアイルランドのシスターが、感染孤児の一般校への入学が理解不足による地域住民の根強い反対にあっていたことに胸を痛め、医師や政府文部省に掛け合いながら試験的に始まったものだった。ここで働くシスターは70歳を超えた高齢なのに、1年半の滞在でルーマニア語を覚えたんですから、いや大した努力家です。いやそれ以来、ふらりと現れる人は大切にすることにしてるんですよ。いや特に医療や教育関係者の人たちはね。ルーマニアの国産車ダチアを運転しながら、途中さんはそう言って、後部座席でまどろむカセさんにちらっと目をやった。くしくも同じ70歳になったばかりのカセさんは、障害や病魔に侵された子供たちに、リハビリの一環として折り紙を教えることも機会あるごとに訴えてきたが、日本ではどうも遊びの息を出ないことに不満を募らせていた。そんなカサさんを大いに勇気づけたことがあった。4年前の秋、イギリス第二の都市バーミンガムで第1回折り紙による教育治療会議が開催され、11カ国から80人もの専門家が参加し、4日間にわたってその教育治療体験に基づく熱のこもった講演デモンストレーションが展開された。もう折り紙の勢いを止めることはできない。これは北アメリカ折り紙協会の立役者であるマイケル・シャル氏がその会議中に語った言葉であるが、もう20年30年も前から世界各地で一人歩きしていた日本の伝統文化の一つである折り紙が、それぞれの風土、生活、習慣の中で、遊び、芸術、教育、治療分野へとすくすくと成長を続け、幾何学、精神医学、宇宙工学、さらには人生論へと問いかけていくといった会議内容に、正直言って何か随分昔から大事なものを置き去りにしてしまっていたような深いカルチャーショックを感じさせられた加瀬さんと私だった。日本の生活の中でどちらかというと緩やかに息づいてきた日本の折り紙は、世界のステージではその存在感に相当の温度差があるように思えた。そんな中、自ら全盲というハンディを背負う加瀬さんの参加と、障害を持つ子供や大人への折り紙の指導方法についての講演は深い関心を呼び、その指導方法を模索する各国からの参加者の胸の奥にしっとりと響いていくようで、会議の象徴的なものとなっていたことが唯一の救いとなっていた。本家とばかり言ってはいられない。これからの日本の役割は大きく、重要であると実感したのである。車が工場地帯を抜け、何台もの滅場車で移動中のジプシー家族を追い越すと、あたりは一面のトウモロコシ畑と変わり、人口15,000人というビドラ村はもうすぐそこであった。こらこら、ダメだよそれは。80人のエイズ感染孤児が暮らすビドラ村施設の鉄製の正門を開けて入ると同時に、連絡を受けて待ち構えていたと思われる女の子が加瀬さんの杖を素早く奪い取ると一目散に走り去ってしまった。
イリーナ、戻りなさいイリーナ。
出迎えに来た白衣のママがこう叫ぶが、女の子は得意げになって杖を振りかざしながらいかにも嬉しそうだ。手洗い歓迎に慌てふためく加瀬さんではあったが、途中さんに誘導されて広い庭の中央で待つと、次々と孤児たちが集まってきた。そして早速折り紙の青空教室を始めることにした。ところが屈託のない孤児たちは加瀬さんに対して
いたずらのやり放題。いや、子供たちみんな興奮してるんです。途中さんは耳元でささやくが、興奮してきたのは加瀬さんの方で、あちこちから伸びてくるいくつもの可愛い手が、財布入りの怪しく膨らんだウエストバングや、社会の窓のファスナーを狙うのをピシャリと手で叩こうとするが、空振りの連続。その迫力とスピード。平和な青空交流もどこへやらだ。
こらこら、ちゃんとやりなさいってば。
と半分、向きになって折り紙を高く差し上げながら抵抗するが、一向に効き目はないばかりか、折りかけていた作品を奪い取られ、目の前でわざとビリビリに破られてしまうという羽目となった。自らの作品には、人一倍プライドを持つ加瀬さんである。やれやれ、大変なことになってしまったものだ。私は、助けに来ようともしない他の職員たちに少々腹を立てながら、このいたずらっ子たちが落ち着くのを我慢して待つしかないと考えていた。とそこへ、ドミト記者が連絡したのか、ブカレストの民放テレビ班が到着、その工房の様子を撮影し始めたことから、そろそろ飽き始めていたが、弱き者へのいたずらの矛先は、テレビカメラとマイク、そして、あり余るほどのポケットがついた仕事着に向かっていくのは言うまでもないことだった。カメラマンの悲鳴が上がった。敵は訪問者を差別することはなかった。今度は、こっちが見学させていただく番となったわけである。そうして、一段落すると、いたずらっ子らは再び風さんの前に集まり、配られていた折り紙を好き勝手に折り始め、時間を計ったように、これまで離れて静観していた職員のママたちも参加するようになった。いや、あなた方をやっと仲間に入れたようですね。途中さんは胸をなで下ろすようにしていった。子供は遊びの天才だ。次から次へと遊び道具を見つけては夢中になってしまう。これまでとは打って変わっておとなしくなり、気を取り直して教え始めた加瀬さんの折り紙の変化する様子に集中し始めたのだった。この時になって、私はママたちのこれまでの無関心ぶりが理解できたような気がした。そうなのである。孤児たちの意思を尊重する優しさがこの施設なのである。より美しい子供たち、ベドラ村施設の支援活動をするアイルランド人看護婦は、エイズ感染孤児たちをそう表現する。地域社会からも、親からも見捨てられた悲劇の子供たちは、温かい家庭生活、楽しいはずの学校生活さえも知ることなく、生と死との境界線上を精一杯生きている。そんな姿と目の輝きに願いを託した、呼び名であるのかもしれない。ルーマニアの革命による犠牲者は、ルーマニア全土で1600人、そのうちブカレストだけで1000人にも上ると言われている。重厚なビル群の間を通る広々としたウニリ大通りに出ると、その正面には悪名高きチャウセスク夫妻が税の限りを尽くした旧人民宮殿が象徴的にそびえている。人民を飢えさせるほどの狂気じみた輸出政策を進める一方、国中の大理石をかき集め、部屋数は1000を超え、一個の建築物としてはアメリカのペンタゴンに次ぐ世界第2位の大きさを誇る禁断豪華な宮殿を天文学的な資金をつぎ込んで建設していたのだから呆れてしまう。現在は一部だけ国の公式行事やレセプションの会場として使われているそうだが、それにしてもだ。人の気配のないあまりに巨大なその姿から漂う裏寂しさはどうだろう。カメラに収めるには大きすぎる欲望の塊のような建物であった。
障害物のない広々とした歩道を気ままに歩いてから、地下鉄に乗ろうと統一広場に戻って地下への階段を降りていくと、薄暗い通路口で体を寄せ合い毛布にくるまる子供たちの姿があった。近寄るとそのうちの兄貴分らしい10歳前後の少年2人が杖の叩く響きに緊張するように体を起こしてこちらを凝視するが、2、3歳と思われる幼児2人はまるで死んだように毛布の中で体を横たえているままだ。これはチャウシェスクの子供たちに違いない。流血の革命が起こる以前、政府は人口増による国力増強を目指し、45歳以下の女性に対して子供を5人産むまでは中絶を禁止した。極度の窮乏生活を強いられていた上にである。その結果、多くの母親が子供を育てることができずに捨ててしまい、孤児院に収容しきれない子供たちは、ストリートチルドレンとなって、路上で生活するようになった。しかし子供たちの悲劇は、それだけでは終わらない。運営することすら危うい孤児院に収容された子供たちを待っていたのは、満足な食事ではなく、栄養補給のための安易な輸血であり、その輸血用血液にエイズウイルスが混入していたのである。そしてずさんな注射針の扱いも悲劇をさらに大きくさせた。ルーマニアにはヨーロッパ全体のエイズウイルス感染時の9割近くがいるとされ、その数は2000人とも3000人とも伝えられている。その孤児たちのための学校は、道を挟んだ向かい側にあるプレハブ作りの簡素な建物で、9月15日に開校し、16人の孤児たちが生まれて初めて真新しい制服に身を包んで入学式を経験したばかりだった。教師は近くにある一般校から特別に派遣されるそうだ。医療面の援助は最重要であるが、同時にこれから先、エイズウイルスに効力のあるワクチンが開発されることを願いつつ、孤児たちが普通の子供たちが送っているごく当たり前の生活を送れるための教育面、環境面の支援が不可欠であると看護婦は言う。ある日のこと、途中さんは少年一人を施設の外に初めて連れ出して村を散歩した。少年は行く先々で立ち止まっては、生まれて初めて見る光景に目を見張ったそうだ。それは農夫の乳搾りであり、畑での野菜の収穫作業であった。ミルクは瓶から、野菜は箱から取り出すものと信じていたからである。施設に隔離されるばかりの生活では、そんな基本的な知識さえ得ることは難しい。そこで新たなプロジェクトが現在進行している。学校のある所有地2分の1ヘクタール内に、3、4人の孤児と母親代わりの世話人が、共同で家族のように生活できる野菜農園付きの小さなホームをポツポツと建てていくことだ。そこから巣立っていくことがあっても、いつでも帰って来られる心の家として、孤児たちの支えになりうるような生活環境づくりを進めていくことである。いや、かわいそうだからと物品の寄付はこれまでにもたくさんありました。しかし、物を与えられているばかりの生活はやはり異常ですよ。孤児たちが普通の当たり前の生活が遅れ、自立して行けるための支援がこれからは必要です。いや、奇跡を信じてね。途中さんはそう言った。より美しい子供たちのためのホーム作りの費用は、一件80万円ほどであるという。折り紙の青空教室で、杖をいたずらに奪ってしまったイリーナも、折り紙を破ってしまったニコレッタも、もう加瀬さんを囲んで離れようとはしない。ペトリーカは、日本語をことごとくオウム返ししてはしゃぎ、年長のジョージアは
いつの間にか助手となって加瀬さんの世話を焼き始めていた。そしてそれぞれの手にはすでにくしゃくしゃになったいつもの狐が出来上がっていた。不良ポッサが消えていた途中さんの言葉は、その夜再び立ち寄ったマゲル通りの例のビアホールでも話題となった。慢性化した物あふれる生活にどっぷり使っている援助大国日本からの善意の援助も、命の危機的状況に必要な物資を除けば、度を過ぎると無駄になるどころか、長い目で見れば害にもなりかねない。やはり現場を知ることが大事であり、援助したことで満足感を得るだけで終わってはいけないということである。与えられるだけの生活は異常だという言葉は、これからの交流を考える意味においても、ずっしりと胸に響いているようであった。
いやあ、田島さん終わりましたね。ご苦労さんでした。一時はどうなるかと思いましたけど、よかったですね。あんなに興奮していた子供たちが、最後には私の手を引いてくれましたよ。仲間に入れてくれたんですかね。
勝さんは、コーラを口にしながら嬉しそうにしみじみとこう言った。
さあどうでしょうかね、勝さん。途中さんは入れてくれたみたいって言ってましたけど、
ま、どっちにしても何度かこれからも行くことになると思いますよ。私は手ごわかった子供たちの顔を思い出しながらそう答えた。それにしても泡が妙に少ないここのビールはうまい。夏の終わりの汗の匂いとビールの香りが染み込んだホールは、短い滞在で忙しく動いた二人にとって、気取りのない、実に居心地のいい空間であるように思えるのである。
さよなら。
折り紙名人加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの二人だけによる折り紙外交の旅は、今日も世界を駆け巡って続けられているのです。
この時間は盲目の折り紙作家加瀬三郎さんと世界の子どもたちとの感動の心の交流を同行された報道カメラマン田島英二さんの著書折り紙の歌からご紹介してまいりました。今日はその最終回でした。田島さんはその本の後書きに次のように書いておられます。加瀬さんの母親は明治生まれで、加瀬さんがまだ元気だった頃、ことあるごとに自分の子を褒める親がどこにいますかと強い調子で語っておられた。1993年10月、バルト三国へ旅立つ直前、季節の花の咲き具合を見に、外出することを何より楽しみにしながらと毎日を過ごしていた牧さんは、息子が老いる母を気遣いながら目の前でその思いを重ねるように織り上げた薄紅色のサザンカの花を見て、寂しさを押し隠すように、綺麗だねとつぶやくように褒めていた。その2ヶ月後、牧さんは老衰で他界した。それ以来一人住まいとなった加瀬さんは、牧さんの不在から来る喪失感を埋めようとするかのように、福祉団体の役員相談員としての多忙な日々を過ごしながら、もう一人で身柄ですから と、それまで以上に旅に出ることを待ち焦がれている様子だった。そしてその通りに旅のペースは国の内外を問わずに上がっていったのだった。今こうして後書きを書きながら、私は各国で出会った魅力的な人たちのことも考える。ベトナム難民の人たち、キューバの日系人の皆さん、イラクでも、エクアドルでも、ケニアでも、リトニアでも、そして折り紙にチャレンジしてくれた数え切れないほどの子供たち、カタさんと私がどこにいようとも、そこの子供たちが思い出の主役たちであり、それぞれ親しみを込めて思い出せることが今の私にはとても嬉しい。皆様どうもありがとうございました。折り紙の歌の著者である田島英二さんの後書きからご紹介いたしました。加瀬三郎さんは2008年、腎不全のために地元の東京都墨田区の病院で亡くなられました。81歳でした。さて、2月からは南米大陸を女性ばかりの4人が2台の車に乗り、北はコロンビアから南米大陸南端の広島、フエグ島までを走破するという、まあ、驚くべきレポートを連続でお届けいたします。皆様も一緒に車で走り抜けて体験してまいりましょう。放送は来月の2月12日土曜日からを予定しております。どうぞご期待ください。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。